半七捕物帳、人形使い、岡本喜道、一。年代は確かに覚えていませんが、操り芝居が猿若町から神田の筋交い外の加賀原へ引き移る少し前だと思っていますから、何でも安政の末年でしたろう、と。半七老人は言った。座元は結城だか薩摩だか忘れてしまいましたが、湯島天神の境内で操り人形芝居を興行したことがありました。何、その座元には別に関係のないことなんですが、その一座の人形使いの間に少し変なことが出題したんです。今時こんなことを真面目で申し上げると、なんだか嘘らしいようにおぼしめすかもしれませんが、全く実録なんですから、そのつもりで聞いてください。その人形使いのうちに、若竹門作と吉田勘造というのがありました。門作はその頃23。肝臓は28で、どっちも同じ江戸物でした。ああいう家業には、髪型物が多い中で、どっちも喫水の江戸っ子でしたから、自然お互いの気があって、兄弟も同様に仲が良かったんですが、それが妙なことから仇同士のような不仲になってしまって、一つ楽屋にいても、ろくろくに口も聞かないほどになったんです。二人が不仲になった原因はこうであった。操り芝居が夏休みの間に、二人が一座を組んで信州へ旅興行に出て、中山道の諏訪から松本の城下へ回って、その土地のある芝居小屋の初日を明けたのは、裏盆の二日前であった。狂言は二日代わりで、初めの二日は盆前のために、景気もあまり思わしくなかったが、二の代わりからは盆休みで木戸止めという大入りを締めた。その代わりの下題は、うどん家浮木の金山の通しで、霧に本町二十四校の十種校から、狐火をつけた。東氏狂言の浮木亀山は、言うまでもなく、石井兄弟の仇討ちで、門作は石井平助を使い、肝臓は仇の赤堀水右門を使っていた。その初日の夜である。芝居の跳ねたのは、もう九つ。夜の12時を過ぎた頃で、一座の者は楽屋に枕を並べて寝た。田舎の小屋の楽屋ではあるが、座頭格の役者を入れる四畳半の部屋があって、仲のいい門作と肝臓とは、その部屋を占領して、一つ蚊帳の中に眠った。疲れ切っている二人は、木枕に頭を乗せると、すぐに高いびきで寝ついてしまったが、およそ一時も経つかと思う頃に、門作はふと目を覚ました。立て付けの悪い肘掛け窓の戸を漏れて、冷たい夜風が枕元の破れた暗道の明かりをチロチロと揺らめかせている。信州の秋は早いので、壁にはコオロギの声がキレギレに聞こえる。門作は言い知れない旅の哀れを誘い出されて、遠い江戸のことなどを懐かしく思い出した。自分たちを置き去りにして土地の狂わへ浮かれ込んだ一座のあるものを羨ましくも思った。木枕に押し付けていた耳が痛むので、彼は頭を上げて腹ばいながら枕元のタバコ入れを引き寄せて、 まず一服吸おうとするときに、部屋の外の廊下でかすかにカチリカチリという音が聞こえた。門作はネズミであろうと思って、はじめはそのまま聞き流していたが、やがてにわかに気がついた。狭い廊下には、衣装つづらや人形の類が押し合うようにごたごたと積み並べてある。疲れている石座の者は、ろくろくにそれを片付けないで放り出しているに相違ない。その何かをネズミにかじられでもしてはならないと思いついて、彼はキセルを手に持ったままで蚊帳の外へくぐって出ると、物の触れ合うような小さい響きはまだ止まなかった。その響きを耳に澄ましながら、門作はそっと出入り口の障子を開けると、かなり広い楽屋のうちに、たった一つ、かすかに灯っている掛け暗灯の薄暗い光で、あたりは曇ったようにぼんやりと見えた。その薄暗い中に、さらに薄暗い二つの影が、幻のように浮き出しているのを見つけたときに、門作は急に寝ぼけ眼をこすった。二つの影は、石井平助と、赤堀水右衛門との人形で、それが小道具の刀を持って、今や必死に切り結んでいるのであった。その戦いは、金谷塾わび住まいの段で、平助が帰り討ちに会うところであるらしく見えた。非常の人形にも、仇同士の魂がおのずとこもったのであろうか。あまりの不思議に気を奪われながらも、門作は夢のように浄瑠璃を低く歌い出した。さしもん竹木平助が、けれどもつけども昼間の悪党、前後左右に切り結ぶ、数箇所の傷に流るる血潮を、刃を杖によろごいながら、ええ、悔しや。平助の人形は文句通りに切り立てられて、勝ち誇った敵は傘にかかって切り込んできた。舞台の上の約束はともかくも、ここでは自分の人形を帰り討ちにさせたくないので、門作は我を忘れて廊下へ駆け出して手に持っているキセルを振り上げて、仇の人形を力任せに打ち据えると、水右衛門は額の膜を歪ませてばったり倒れた。平助の人形も疲れたように同じく倒れてしまった。この物音に目を覚ました肝臓は、自分の隣の門作の寝ていないのを怪しんで、これも蚊帳をくぐって出てみると、門作はキセルを握って、果たし眼で突っ立っていた。その足元には、水右衛門の人形が転げていた。おい、門作、どうした？門作は夢から覚めたように、自分の今見た人形の不思議な話をしたが、肝臓は信用しなかった。いくら仇同士であろうとも、操りの人形に魂が入って、敵と味方とが夜中に切り結ぶ謎という、そんな不思議が世にあろうはずがない。大方、お前の寝ぼけ眼で何かを見違えたのであろうと、肝臓も初めのうちはただ笑っていたが、水右衛門の人形の額に歪んだ打ち傷の跡を見ると、彼は顔の色を変えた。自分の使っている人形の顔へ何の煮込んでこんな大傷をつけたのかと、彼は門作に激しく食ってかかった。自分の人形が可愛さに思わずその仇を手にかけたと 門作はしきりに言い訳をしたが、肝臓はなかなか得心しなかった。人形同士が切り合ったという。いや、そんなはずがないという。所詮は双方が水かけ論で、他に証人がない以上、とても決着がつきそうもなかった。この悶着に驚かされて、他の者もだんだんに起きてきたが、この奇怪な出来事について、正当の判断を下し得る者は一人もなかった。ある者は、そんな不思議がないとも限らないと言った。ある者は、頭から馬鹿にして、その不思議を絶対に否認した。しかも、門作が水右衛門を撃ったのは事実で、人形の額に確かな証拠が残っていた。肝臓はそれを自分に対する門作の嫉妬であると解釈した。初日以来自分の人形の評判が良い。まるで生きているように働くと観客が皆褒めそやしている。門作はそれを妬んで夜中にそっと自分の人形を傷つけてそれをごまかすために途方もない階段を作り出したに相違ないと認めた。しかし、これも取り留めた証拠はないので、彼もその場は胸をさすって人々の仲裁に任せた。何分にも旅先のことですぐに付け替える首がないので、肝臓は額の歪んだ水右衛門の人形を今夜も舞台へ持ち出すより他はなかった。薄暗いろうそくの火で観客はそれを悟ったかどうだか知らないが、向こう傷を負った人形を使っているということは、何分にも気が咎めて、肝臓はどうも気乗りがしなかった。それでも金谷宿わび住まいの段に進んでくると、言い知れない敵外心が胸いっぱいにみなぎってきて、彼の眼には残忍の殺気を帯びた。赤堀水右衛門は石井平助を欺いて騙し討ちにするのである。肝臓はその敵になりすましてしまって、できる限り肉々しく、できる限り残酷に。相手の平助をなぶり殺しにしてやろうと思って、その人形を手いっぱいに働かせた。相手の気ごみがいつもと違っているのは、門作の方にも悟られた。もともと旅工業で、さのみ熱心に勤めているはずでない肝臓の人形が、今夜は魂がこもったように生きて働いている。しかも、その人形を使っている肝臓の眼には、殺気を帯びている。門作は、なんだか油断ができなくなって、自分の人形をなぶり殺しにしようと立ち向かってくる敵に対して、十分の身構えをしなければならなくなった。人形と人形との刀は、折れそうに激しく打ち合った。人形使いの額には汗がにじみ出した。二人の眼はおのずと血走ってきた。それに釣り込まれて床の太夫も今夜は一生懸命に語った。観客は息を呑んでその勝負の成り行きを伺っていた。いかに焦っても狂っても、当然の約束として、石井平助は敵に切り伏せられなければならなかった。水右衛門の方には、助立ちの仇役が現れてきた。これらの人形も三方から平助を取り囲んで切り込んでくるので、それを使っている門作は、自分が敵に囲まれているように苛立ってきた。神経の興奮している彼は、浄瑠璃の文句にも構わずに、前後左右をめったやたら切りまくった。 平助の刀はまたもや水右衛門の末光を打った。肝臓の方でも約束が違うのを咎めているような余裕はなかった。何でも相手の人形を残酷に切り伏せてしまわなければならないという一心で無二無三に平助を切った。敵も味方もめちゃくちゃな立ち回りのうちに、浄瑠璃の文句は終わりを告げた。今夜のはありゃなんだ。楽屋へ入ると肝臓はすぐに門作を責めた。門作の方でも肝臓の使い方がいつもとは違っていると言って、逆ねじに食ってかかった。夕べの喧嘩が再びここで繰り返されそうになったのを、他の者どもが仲裁して、今夜も無事に収めたが、その次の幕の済む間に、平助の人形の首は何者にか引き抜かれて、楽屋の廊下に投げ出されていた。無論に肝臓の仕業であろうとは思ったが、その手傷を見届けたわけでもないので、門作はじっとこらえて何にも言わなかった。もちろん、どの人形も自分のものではない。肝臓も門作も自分の人形を持っているほどの立派な人形使いではなかった。しかし、自分がそれを扱っている以上、その人形の首を引き抜いて廊下に投げ出されたということは、自分の首を引き抜かれたように門作は悔しく感じた。彼はその以来ほとんど肝臓と口をきかなくなった。肝臓の方でも彼を相手にしなくなった。彼らは実際においても赤堀水右衛門と石井平助とになってしまった。江戸へ帰った後も彼らは昔の親しい友達にはなれなかった。同じ商売で同じ楽屋の飯を食っていながらも、水右衛門と平助とは、所詮、仇同士たるを免れなかった。二。門作さん、なんだか嫌にしぐれてきましたね。十七八の色白の娘が、結いたての島田を見てくれというように、若い人形使いの前に突き出した。門作はまだ一人者で、下屋の五条天神から遠くない横丁の小さい小間物屋の二階に住んでいるのであった。その小間物屋から四五軒先に、踊りや茶番の衣装の損量貸しをするうちがあって、そこで操りの衣装の仕立てや縫い直しなどを受け負っていた。小間物屋の娘お浜も手内職にそこの仕事を手伝いに行っているので、そんなかかり合いから門作とも自然に心安くなって、お浜の母も承知の上で自分の二階を彼に貸すことになったのであった。お浜のうちでは、四年ほど前に主人を失って、今では御家のお直と娘との二人暮らしである。そこへ転がり込んだ門作は、年も若い芸人だけに垢抜けもしている。したがって近所では彼とお浜との間にいろいろの噂を立てるものもあったが、母のお直が何にも聞かないふりをしているのを見ると、ゆくゆくは娘の婿にする良権であろうなどと、早がてに決めているものもあった。いずれにしても、お浜と門作とは仲が良かった。門作は少し風邪をひいたというので、小さい長火鉢を前にして、お浜にこの冬新しく仕立ててもらった柔らかい広袖を羽織って座っていた。彼は痩せ型の少し癇癪持ちらしい見るからに弱々しい男で 薄化粧でもしているかと思われるように、その若い顔をきれいに光らせていた。お浜はその長火鉢の向こうから彼の少ししわめている眉のあたりを不安らしく眺めた。本当に気分が悪いの？振り出しでも買ってきてあげましょうか。何、それほどでもないのさと、門作は軽く笑った。でも、今日もまた稽古を休むんでしょ？おっかさんがさっきそんなことを言っていました。何しろ、頭が重いからと、門作は気のないように言った。だからお薬をお飲みなさいよ。初日前にどっと悪くなると大変だわ。悪くなれば休む分のことさ。今度の芝居はあまり気が進まないんだからどうでもいい。いっそ休む方がいいかもしれない。11月の末のしぐれかかった空は、またにわかに薄明るくなって、2階の窓の障子に鳥の影が映った。お浜は、長火鉢に炭を継ぎながらつぶやいた。おや、鳥影が。誰か来るかしら。誰か来るといえば、芝居の方から誰も来なかったかしら。いいえ、今日はまだ誰もと、お浜は丁寧に炭を継ぎながら答えた。サダさんの話に、お前さんは今度は役不足だと言うじゃありませんか。役不足というわけじゃないと、門作は膝の前のキセルを引き寄せた。旅へ出てならともかくも、江戸の芝居で私に判官と矢五郎を使わせてくれる。役不足どころかありがたいくらいのものさ。だが、どうも気が乗らない。今も言う通り、今度の芝居は、いっそ休もうかとも思っているんだ。なぜと、お浜は火箸を灰に突き刺しながら、向き直った。あたし、お前さんの判官が見たいわ。出遣いでしょ？無論さ、だが、諸の方が気に食わない。こっちが判官で、あいつにいじめられるかと思うと、嫌になる。今度の狂言は、忠臣蔵の通しで、諸直と本蔵を使うのは、かの吉田勘蔵であった。仇同士の勘蔵を相手にして、三段目の喧嘩場を使うのは、門作として面白くなかった。いっそ病気を言い立てにして、今度の芝居を休んでしまおうと思っていた。でも、休んじゃ困るでしょ。この暮れに差し掛かって。何、どうにかなるさと、門作は誇るように笑った。芝居を一度や二度休んだって、まさかに雑煮が祝えないほどのこともあるまい。そりゃそうかもしれないわ。根岸のおばさんがついているからと、お浜は、唇をそらして皮肉らしく言った。門作が根岸のおばを訪ねて時々に小遣いをもらってくることをお浜は知っていた。しかしそのおばというのがなんだか怪しいものであった。お浜がいくら正義しても門作が正直にそのおばの住所も身分も明かさないのを見るとどんなおばさんだか分かったものではないと彼女は普段から疑っていた。今日もふと言い出したその嫌味を相手は一向通じないように聞き流しているので若いお浜の嫉妬心はムラムラと渦巻いて怒った。ねえ、門作さん、そうでしょ？お前さんには根岸のいいおばさんがついているからでしょ？芝居に行かなくても、ここのうちにいなくても、ちっとも困らないんでしょ？
そういう気楽な身分と見えるかしら。まあ、
それでもいいのさ、と。モン作はやはり相手にしようとはしなかった。なんだか馬鹿扱いにされているようで、お浜はいよいよ悔しくなった。彼は膝を突っかけてまた何か言い出そうとするときに、下から母のおなおの呼ぶ声が聞こえた。お浜や、モン作さんのところへお客様。来客と聞いて、お浜も呼んどころなく立ち上がって、はしごを上がってくる34、5歳の芸人を迎えた。彼は、モン作の兄弟子のモン七という男であった。お浜さん、いつもやつしてやはるな。初日まで忙しいやろ。笑いながら挨拶して、モン七は、長火鉢の前に座った。お浜が遠慮して立った後で、彼はにこやかに言い出した。気分はどうや、エロ悪いか。彼は病気見舞いに来たのであった。肝臓と門作との不和を知っている彼は、門作が昨日から病気を言い立てにして、稽古に入らないのを疑って、よそながら、その様子を見届けに来たのであった。来てみると、果たして、さのみの容体でもないらしいので、彼は門作に意見した。たとえ肝臓と不和であろうとも、それがために芝居を怠っては、座元にも済まない。自分のためにもならない。新春の旅興行には、自分は一座していなかったから、どっちが利か非かよくはわからないが、ともかくも仲間同士が背中合わせになっているのは、どっちのためにも悪い。肝臓とは仲直りさせるように、私がうまく扱ってやるから、今日は我慢をして稽古に入れ。まあ、何にも言わずに、これから一緒に行けと、苦労人の門七は噛んで含めるように言い聞かせた。普段からいろいろの世話になっている兄弟子がこうしてわざわざ足を運んできて親切に意見をしてくれるのである。その行為に対しても門作は強情を張っているわけにはいかなくなった。もともと刺したる病気でもないので、結局彼は門七の意見に従って、すぐに支度をして稽古に入ることになった。二人はお浜親子に見送られて駒物屋の店を出た。楽屋へ入って門作はみんなと一緒に稽古にかかった。兄弟子が横目でじろじろ見ているので、彼は気色の悪いのを我慢して、肝臓の諸脳の無事に打ち合わせを済ませた。六段目までの稽古が済んで、もう打ち入りまでは用がないと、後へ引き下がってタバコを吸っていると、後ろから自分の腰を強く蹴って通るものがあった。楽屋が狭いので、大勢の人の後ろを通るのは窮屈に相違ないが、あまりに強く蹴られて、門作はムッとした。誰だい？振り返ってみると、それは衣装を扱っている定吉というもので、歳はもう45、6の、顔に薄あばたのある三つ口の男であった。彼はお浜の通っている衣装屋の職人で、今日も衣装の聞き合わせのために楽屋へ来ているのであった。どうもすまねえ。何しろこの通り目白のおしくらだからねえと、定吉は鼻で笑いながら言った。この挨拶の仕方が面白くないのと、故意に自分を強く蹴ったように思われたのと、肝臓に対する不快を今までこらえていたやつあたりとで、門作は素直に承知しなかった。 混み合っているなら混み合っているように気をつけて通れ。むやみに人を蹴飛ばすやつがあるものか。楽屋に馬を飼っておきゃしねえ。馬とはなんだ。てめえこそ馬と鹿とがつるみ合っていることを知らねえか。相手も喧嘩腰であるので、文作はいよいよ堪忍がならなかった。二言三言言い合って、彼はキセルを取って立ち上がろうとするのを、そばにいる者どもに抑えられた。ほんまの三段目や。一人が言ったのでみんなも笑った。貞吉は三つ口を食いしめながら、文作を憎さげに睨んで出て行った。稽古の終わった頃には、冬の日はもう暮れきっていた。文七は肝臓に何と話したか知らないが、稽古が済んでから文作を誘って三人連れで池の旗の小料理屋へ行くことになった。文七はここで二人を和解させようという下心であった。酒の間に彼はうまく二人を扱ったので、肝臓もしまいには機嫌よく笑い出した。文作も渋い顔をしてはいられなくなった。赤堀水右衛門と石井平助とをめでたく和解させて、文七もまず安心した間もなく、何かの話から糸を引いて、いつかの人形の噂がまた繰り出された。おい文作、あの人形は本当に切り合ったのかと、肝臓は笑いながら聞いた。嘘じゃない、確かに見た。じゃあまあ本当にしておくかなと、肝臓はまた笑った。それがまた文作には面白くなかった。今の肝臓の口ぶりによると、彼はあくまでも人形の不思議を信用しないのである。彼はあくまでもこっちが故意に彼の人形を傷つけたように認めているらしい。文作はあざけるように言った。本当にしておくもおかないもない。俺が確かに見届けたんだから。
ん？
見届けた。寝ぼけまなこでか。寝ぼけまなこでも猿まなこでも、俺が見たと言ったら確かに見たんだ。人形に魂の入るのというのはないことじゃないと、文作は息巻いた。そりゃ、人間が上手に使えばこそだ。なんの、デクの棒が一人で動くものか。ええ、そういう貴様こそ、デクの棒だ。双方が、だんだんに言い募ってくるので、文七も持て余した。また三段目か。もうええ、もうええ。今さらそんなことを言うてもあかんこっちゃ。デクに魂があってものうても構わん。魂返す半言語、名画の力もあるならば。大きな声で歌いながら、彼は、あっはっはっはっはっはと、高く笑い出した。喧嘩の出花をくじかれて、二人も黙って苦笑いをした。それで人形問題は立ち消えになったが、席はおのずとしらけてきて、話も今までのように弾まなかった。文七がせっかくの心づくしもあだになって、三人はなんだか気まずいような顔をして、別れることになった。四つ。午後十時少し前に、文作と肝臓の二人はここを出た。二人ともにかなりに酔っていた。文七は後に残って今夜の勘定をして、それから店の帳場へ寄って、家業柄だけに愛嬌話を二つ三つして、おかみさんや女中たちを笑わせているところへ、放火無理をした一人の男が、棚口へついと入ってきた。 門作はこっちに来ていますかえ。たった今お帰りになりましたよと、女中の一人が答えた。それを十分聞かないで、男は消えるように出て行った。それからまた少し喋って、店では提灯を貸してやろうというのを断って、門七もほろ酔い機嫌でここを出ると、上野の山に押しかかっている暗い空には星一つ見えなかった。忍ばずの大きな池は水明かりにぼんやりと薄く光って、弁天堂のかすかな明かりが見果てもない広い闇の中に黄色く浮かんでいた。寒そうな狩りの声もどこかで聞こえた。エロー寒うなった。酔いも急に覚めたように、門七は首をすくめながら、池の肌の闇をたどっていくと、向こうから足早にかけてきて、彼に突き当たったものがあった。危なく倒れそうになったのを踏みこらえて、また二三軒歩いていくと、今度は彼の足がつまずいたものがあった。それがどうも人間らしいので、門七も不思議に思って、五段目の官兵のような身振りで暗がりを探ってみると、彼の手に触れたのは確かに人間であった。しかも、ぬるぬるとした生暖かい血のようなものを掴んだので、彼は思わず、キャッと声を上げた。三。門七が発見したのは男二人の死体であった。一人は門作で、左の脇腹を刃物でえぐられていた。他の一人は肝臓で、左の耳の下を切られ、左の胸を突かれ、まだその他にも幾箇所の傷を負っていた。肩の通りに剣士が住んで、死体はそれぞれに引き渡されたが、その下手人については、二様の意見が現れた。門七や一座の者どもの申し立てによって考えると、和解の酒盛りが帰って喧嘩の巻き直しになって、酔っている二人は帰り道で格闘を演じ、結局、相打ちになったのであろうというのが、まず正当の判断であるらしく思われた。しかし、死人の手には、いずれも刃物らしいものを掴んでいなかった。それかと思うようなものも、その場には落ちていなかった。それが疑いの種となって、二人は、やはり他人に殺害されたのであろうという説が起こった。喧嘩の相打ちならば死罪はないが、他に下手人があるとすれば、人間二人を殺したという重罪人の詮議は厳重でなければならない。半七はすぐにその探索にかかった。その晩、料理屋の角口へ来て、門作はいるかと聞いた男が、まず第一の嫌疑者であったが、放火無理をしていたので、人相も年頃もわからない。すぐに出て行ってしまったので、嫁では風俗もわからない。ほとんど何の手がかりもないので、さすがの半七も目のつけどころに困った。しかし、肝臓はもう30に近い男で、うちには女房もある、子供もある。門作は若い一人者で、のんきに飛び歩いている。芸人二人が殺されたといえば、その原因は、おそらく色恋であろう。どのみち、これは、年の若い一人者の門作の方から調べ出すのが近道であるらしく思われたので、半七はその明くる日の昼過ぎに、まず門作の家を訪ねた。駒物屋の二階には、門七をはじめとして、一座の者が五、六人集まっていた。 門作と肝臓との弔いが一度に落ち合うので、こっちの弔いをまず明日の朝にして、さらに肝臓の弔いをその日の夕方に出すとのことであった。他にも近所の人たちが四五人来ていた。娘のお浜は目を泣き晴らしながら茶や菓子の世話などをしていた。半七はお浜を二階から呼び下ろして小声で聞いた。おい、あの二階の隅の方に座っている薄あばたの三つ口の男は衣装屋の職人だろう。名は何とか言ったね。さださん、さだ吉と言うんですと、お浜は答えた。門作とさだ吉とが楽屋で喧嘩したことを知っている半七は、また聞いた。あのさだというやつは、年がいもなしに、お前に何かからかったことでもありゃしねえか。青ざめた顔を少し赤くして、お浜は黙っていた。え、そうだろう。お前に小遣いでもくれたことがあるだろう。ええ、おしろいでも買えと言って、一種くれたことが二度あります。門作のところへ女でも訪ねてくるようなことはねえか。男はいろいろの人が来るので、いちいち数え尽くされないが、女でここのうちへ訪ねてきたものは一人もないと、お浜は言った。それでも半七に釣り出されて、彼は根岸のおばさんのことを話した。門作は自分のおばだと言っているが、それがどうも無論である。そこからも時々に男の使いが来ると、お浜は妬ましそうに話した。よし、あの定という野郎をここへ呼んでくれ。お浜に呼ばれて降りてきた三つ口の定吉は、すぐに近所の地震盤へ連れて行かれた。半七は頭ごなしに叱りつけた。バカ野郎、いい年をしやがってなんだ。孫のような小浜に目尻を下げて、挙句の果てに、とんでもねえ刃物三昧をしやがって。途方もねえ色吉芸だ。人間のどてっぱらへ包丁を突っ込んだ以上は、マグロを料ったのとは、ちっとわけが違うぞ。さあ、恐れ入って白状しろ。親分、違います、違いますと、定吉は慌てて叫んだ。はばかりながら、おめ違いです。私が門作を殺したなんてとんでもねえことです。嘘をつけ。池の畑の料理屋の角口から門作はいるかと声をかけたのはてめえだろう。違います、違いますと彼はまた叫んだ。そりゃ私じゃありません。そろばん絞りの手ぬぐいをかぶった若い野郎です。てめえはそれをどうして知っている。定吉は少し行き詰まった。彼は自分の無実を叫ぶためにとんでもないことをうっかり口走ってしまったので、今さら後悔してもおっつかなかった。彼は半七にその尻尾を捕まえられて、とうとう恐れ入って白状した。半七の想像通り、彼は自分の店へ手伝いに来るお浜のあどけない姿に目をつけて、時々に小遣いなどをやって手なずけようとしていたが、お浜には門作というものがついているので、彼は三つ口の男などに目もくれなかった。定吉はそれを忌々しく思っているうちに、その日は楽屋で門作と衝突した。普段から彼に対する憎しみが一度に欲して、定吉はまさかに彼を殺すほどの了見もなかったが、せめてその顔に傷でもつけてやろうと思って、料理屋の角口に忍んでその帰るのを待っていると、そろばん絞りの手ぬぐいをかぶった若い男が 同じくその門口にうろうろしていた。こっちでじろじろ見れば、向こうでもじろじろ見る。なんだか具合が悪いので、貞吉は一旦そこを立ち去って、山下の屋台店で燗酒を飲んで、いい加減の刻限を見計らって、また引っ返してくると、たった今そこで人殺しがあったという騒ぎであった。すねに傷もつかれは、なんだか急に怖くなって、とんだ巻き添えを食ってはならないと、早々に逃げて帰った。親分、全くその通りで、嘘も偽りもございません。お察しください。彼の白状は嘘でもないらしかった。そろばん絞りをかぶっていたのは若い野郎だな。どんななりをしていた。双子の斑点を着ていました。ただそれだけのことでは怪しい男の身元を探り出すのは難しかった。双子の斑点を着てそろばん絞りの手ぬぐいをかぶった男は、その頃江戸中に目につくほどにたくさんあった。半七はいろいろに貞吉を詮議したが、どうしてもその以上の特徴を発見することはできなかった。工夫に詰まって半七はさらに門七を呼び出して調べた。門作にはおばがあるかと聞くと、門七はあると答えた。他の者には隠していたが、兄弟子の自分にはかつて話したことがある。それは、門作が末の大場で、16の年からある旗本の大家へ寝かけ奉公に上がっていたが、今から7年ほど前にその主人が死んだので、根岸の下屋敷の方へ隠居することになった。本来ならば、主人の死去と同時に長野糸間ともなるべきはずであるが、彼の腹から後取りの若殿を産んでいるので、目かけとはいえ当主の聖母である以上、屋敷の方でも彼を粗略に扱うことはできなかった。彼は下屋敷に移されて何不足なく暮らしていた。物がたい武家に多年奉公していたおばは、自分の老いに芸人のあることを隠していた。ことに、自分の生みの子が当主となったので、なおさらそれを世間に知られることをはばかって、表向きは音信不通に過ごしていたが、さすがはおば老いの人情で、時々にそっと門作を呼び寄せて、いくらかの小遣いなどを恵んでくれた。門作もいいおばを持ったのを喜んで、時々には自分の方からも押し付けの無心に言った。しかし、おばから固く口止めをされているので、彼はおばの身分も居所も決して人には漏らさなかった。これで門作とおばとの関係は分かったが、その下屋敷は根岸の方角とばかりで、屋敷の名は門七も知らないと言った。その上には詮議のしようもないので、半七はひとまず門七を返してやった。貞吉も叱られただけで主人の家へ返された。門作の弔いは、明くる朝の五つ半、午前九時に駒物屋の店を出た。ともかくも芸人であるだけに、相当の回送者がその時刻の前から店先へ集まっていると、大きいあられがその頭の上にハラハラと降った。半七も子分の翔太を連れてその群れに混じっていた。ごめんなさい。あられの中をくぐって一人の若い男が急いできた。彼はお浜の母を呼び出して何か囁くと、おなおはさらに門七を呼んできた。 男はやはり小声で、文七と何か応対して、服さに包んだ目録包みらしいものを渡すと、文七はしきりに辞意をして彼を奥へ連れて行った。親分。たもとを引かれて半七は振り返ると、三つ口の定吉が後ろに立っていた。今来た男、あれがどうもそろばん絞りらしゅうござんすよ。顔にどこか見覚えがあります。そうか。半七はすぐに文七を呼び出して聞くと、今来た男は、かの根岸のおばの使いで、文作の香典として、金五両を届けてきたのだと言った。文七が彼に会うのは今日が初めてであるが、これまでにもおばの使いで時々にここへ来たことがあるらしいとのことであった。あの男も見送りに行くのかえ。いや、ここでお焼香だけして帰ると言うていました。言ううちにかの男は出てきた。彼はあたりの人に気を置くようにキョロキョロと見回しながら、文七やお浜親子に挨拶して早々に出て行った。半七はすぐに子分を呼んだ。やい翔太、あの男の後をつけろ。弔いの出る頃にあられはやんだ。門作の寺は小梅の奥で、半七も改装者と一緒にそこまで送って行くと、寺の門内には傘を深くした一人の若い侍が忍びやかに佇んでいて、この葬列の到着するのを待ち受けているらしかった。四。門作の初七日のタイヤが来た。今夜は駒物屋の二階で、肩ばかりの法事を営むことになって、兄弟子の門七は昼間からその世話焼きに来ていた。涙のまだ乾かないお浜は、母と共にたすきがけで働いていると、その店先へ半七がぶらりと来た。俺はご法事に呼ばれてきたわけじゃねえが、これはまあご仏前に備えてくれと彼は菓子の折を出した。そこで今夜は門七も来るんだろうね。はい、もうさっきから来ていますとお浜は言った。そりゃ都合がいい。案内されて二階へ上がると小さい机の上には、遺灰が飾られて、線香の薄い煙の中に、灯明の明かりが瞬きもせずに、小さく灯っていた。門七は、数珠を手にかけて、その前に座っていたが、半七を見て、すぐに立ってきた。親分さん、この間はいろいろお世話になりました。今夜は、仏の太夜でござりますによって、まあ、肩ばかりの仏事を営んでやろうかと存じております。後々のことまでよく気をつけてやりなさる。ご既得のことだ。仏もさぞ喜んでいるだろう。さて、その仏の前でお前さんに少し話したいことがある。ここの娘も、つながる縁らしいから、お袋と一緒にここへ呼んでもいいかね。はい、どうぞ。おなおとお浜とは、たすきを外して、二階へ上がってきた。半七は三人を自分の前に並べて、静かに言い出した。もう、済んでしまったことで、今さらどうにもしようがねえようなもんだが、門作がどうして死んだか、肝臓が誰に殺されたか、その司祭がわからねえじゃ、おめえたちもいつまでも心持ちがよくあるめえと思う。そこで今日はそれを話しに来たんだから、そのつもりで聞いてくれ。ねえ、門七さん。あの門作は 誰が殺したと思いなさる。そりゃわかりまへん。ちっとも知りまへん。俺も最初は見当がつかなかったが、この頃になってようようわかった。文作は誰に殺されたのでもねえ。自分で死んだのだ。まあ、と、お浜とお直は顔を見合わせた。文七もあっけに取られたように目を見張った。しかし、肝臓を殺して自分も死んだのだと、半七は説明した。誰の歓迎も同じことで、仲の悪い文作と肝臓とが喧嘩の果てにあんなことになったんだろうとは推量したが、二人ともに刃物を持っていねえ。そこらにも刃物は落ちていねえ。そこで他人に疑いがかかって、俺も最初は衣装屋の定吉に目をつけたが、その見当は狂ってしまった。その晩料理屋の角口から、文作を聞いた男、それが怪しいと思ったが、これもやっぱり外れてしまった。しかし、手がかりはそれからついた。その男は植木屋で、文作のおばさんの下屋敷へ、親の代から出入りをしている。その因縁で、おばさんから頼まれて、時々文作のところへ使いに来ていたんだ。あの晩も、おばさんの使いで、年の暮れの小遣いを、いくらかここへ届けに来ると、文作は稽古に行った留守だという。その足で楽屋を訪ねて行くと、文作は、ここにも、もういないで、三人連れで、池の畑の料理屋へ行ったらしいという。それからまた引っ返して、池の畑へ行ったが、お屋敷の内証の使いということが腹にあるので、なるべく当人の出てくるのを待って、こっそり手渡しをしようと思っていたが、相手はなかなか出てきそうもないので、待ちくたびれて近所の蕎麦屋へ行って、寒さしのぎに熱い蕎麦をすすり込んで、また引っ返してくると、もう夜はよほど更けている。思い切って念のために帳場へ声をかけると、文作は帰ったという。もう一度ここのうちまで引っ返してくると、やっぱりまだ帰らないという。使いも根が尽きて、そのまま帰ってしまったというわけだ。そうです。そうです。あの晩は文作さんを訪ねて、お使いが二度来ましたと、お直はうなずいた。それはまあそれでいいんだが、当人の文作は肝臓と一緒に料理屋を出て、どっちも酔っている勢いで、途中でまた喧嘩を追っ始めた。今度は誰も止めるものがないので、喧嘩はいよいよ大きくなって、あわや腕づくになろうとするところへ、提灯を下げた一人の侍が通った。暗闇で、何か大きな声をして言い合っているものがあるので、侍も思わず提灯を差し付けると、喧嘩の片相手は文作だ。その侍は文作のおばさんの屋敷に奉公している黒崎半次郎という男で、下屋敷へもたびたび使いに行くことがあるので、文作とも顔を知っている。それがちょうどそこへ来合わせたのが、いよいよ間違いを大きくするもとで、もうのぼせている文作は、その侍の顔を見ると、黒崎さんどうぞ拝借と言いながら、出し抜けにその腰に刺していた脇差しを引っこ抜いて、相手の肝臓に切ってかかった。その黒崎という侍も、吉原帰りで酔っている上に、あんまり出し抜けであっけに取られていると、文作はめちゃくちゃに相手を切ってついて殺してしまった。黒崎はいよいよ驚いて止めようとすると、文作ももう覚悟したのだろう。 相手がよろけながら捕らえる手を振り払って、今度は自分の脇腹へ突っ込んでしまったので、黒崎も途方に暮れた。これが相当の年配のものならば、また何とか分別もあったろうが、歳は若いし、おまけに吉原帰りであるから、武士たる者が自分の腰のものを人に奪われたとあっては申し訳が立たないので、慌ててその脇差しをひったくって、提灯を吹き消して一目散に逃げ出した。しかし、そのままにはしておかれないので、あくる日すぐに下屋敷へ行って、門作のおばさんに内緒でそのことを打ち明けると、おばさんも驚いたかどうもしようがない。だんだん様子を探らせると、肝臓も死んでいる。門作も死んでいる。喧嘩の相手が両成敗になった以上は、なおさらしようがないと諦めて、いつもの植木屋に言いつけて、そっと香典を持たせてよこした。黒崎は自分にも落ち度があるので、陰ながらその弔いを見送りに来た。というわけで、何もかもすっかりわかったろう。俺がこれだけのことを突き止めたのは、弔いの日に古文の翔太のやつが植木屋の後をつけていって、その居所を確かに見極めてきたので、俺が後から乗り込んでいって、やつを脅かして、一通りのことを吐かせた上で、また出直していって、その黒崎という侍にも会った。侍は正直にみんな打ち明けて、屋敷の恥、自分の恥、何事も口外してくれるなと、手を下げて頼むから、俺も承知して帰ってきたんだ。さあ、こうわかってみりゃ、誰も恨むこともあるめ。こうして仏の位牌の前で、俺が言うんだから、嘘はねえ。この長い話をしてしまって、半七は新しい位牌の前に、線香を備えた。お話は、まあ、これぎりなんですがね、と、半七老人は一息ついて言った。もう一つ不思議なことは、門作と肝臓が一度にいなくなったので、芝居の方では急に代わり役をこしらえて、いよいよ12月の初めから初日を出すと、三段目の幕が今開くという時に、諸の王と判官の首が、一度にころりと落ちたそうです。肝臓と門作の執念が残っているのか、人形にも魂があるのか。みんなも思わずゾッとしたそうですが、興行中は別に変わったこともなくて、大入りのうちにめでたく千秋楽になりました。三つ口の貞吉というやつも、その明くる年の正月に、やっぱり酒の上で喧嘩をして、相手に傷をつけたので、吟味中に、老死しました。これも、何かの因縁かもしれません。